それでは今朝は王なるイエスとはと題して坂原主事よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読させていただきます。本日の聖書朗読箇所はマタイによる福音書 1-18-25 です。マタイによる福音書 1-18-25 です。それではお読みいたします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決めていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしたとき、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるものです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子も産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちの共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。
私たちの救いのためにこの地に来てくださった救い主イエス・キリストの皆を褒めたたえます。今朝は聖歌隊の皆さんの特別賛美が道備えとなって、共に心から美しい賛美を主にお捧げできたことを幸いに思いました。教会の暦では今朝からアドベント、主イエスの誕生を特別に覚える期間に入ります。そこで今朝はクリスマスの出来事が記されたマタイの福音書1章を開きました。マタイの福音書は始めから終わりまで一つの太い流れがあります。福音書を貫いている軸があります。それは王というテーマです。王様の王です。ですからマタイにクリスマスは何の日ですかと聞けば、クリスマスは王がこの地に来られた日ですと答えるでしょう。さらにこう付け加えるに違いありません。そして王なるイエスが来られた時に、その王国である神の国が始まった日でもありますと。私たちはよく、ワーシップソングにしろ、賛美歌にしろ、イエス様に対して王という賛美を捧げることがあります。来週ではなくて、クリスマス礼拝でですか、聖歌隊の皆さんが、ヘンデルのメサイアの中のハレルヤコーラスを歌ってくださるそうです。ハレルヤコーラスのクライマックスは、主の主、王の王、主の主、王の王の繰り返しです。そしてハレルヤを主にお捧げする。もちろん歌っている相手はイエス様です。イエス様に対してあなたは王ですと歌います。また、私はかつてこう祈ったことがありました。イエス様、私の心の王座にあなたがお付きください。私はそこから降りますから。それまで自分中心の生き方をしていたことをやめて、主が中心となった生き方をしようという祈りです。献身の祈りをしたことがありました。長い間、私の中で王なるイエスのイメージは、心の中の王でした。 それに何の問題もありません。私の王、イエス様です。私たちの王、イエス様です。しかしそこに課題があることが聖書を読むうちに浮き彫りになってきました。課題は二つです。一つは聖書のどこにもイエスはあなたの心の中の王であるとは言ってないんです。もう一つは王だけが言葉にされるというか、王というからには王の民がいます。王というからには王国があります。ところが私は長い間王なるイエス様とは告白し賛美し祈ってはいましたが、王国について頭から抜けていました。王国を構成する王の民についても抜けていました。今朝はそのことについて王を中心に書かれた福音書、マタイの福音書から王なるイエス様について、またその民やその王国について共に考えたいと思います。まず福音書だけではなくて新約聖書のあちらこちらでイエス様が王であるという告白が、賛美があります。まあ、二つほど出しましたが、ヘブルの一章三節や第一ペテロ三章の22節です。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。ペテロはこう賛美しました。キリストは天に昇り、御使いたち及び、諸々の権威と権力を従えて、神の右の座におられます。もちろんイメージとしては私の心の王座にもいてくださるんですが、実際そのお体を預けている位、座というのは天の父なる神の右です。そこで王として着座なさっている。私たちの心の中で王である前に、まずイエス様は現実に天において王としておられるんだ。それが聖書の語っていることです。マタイの福音書の一章一節。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。イエス様はアブラハムの子孫として、またダビデ王家の血筋として生まれます。ここでマタイがアブラハムの名を挙げたのは、アブラハムは神様の選びの民、イスラエルの始祖、初めの人物だからです。ユダヤ人の初め、または神の契約の始まりの人物の名前です。そしてダビデ。ダビデはイスラエルにおいて最高の王様です。ダビデこそイスラエルを他の敵から守り、国に平和をもたらした力強い王です。またこのダビデとも神様は契約を結ばれました。アブラハムに対しては、あなたを通して全世界の民を祝福する。あなたから生まれるイスラエルの民を通して、私は全世界を祝福すると契約を結ばれます。ダビデとは、あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つと約束なさいます。マタイがその福音書を始めるのにどうしてこの系図を置いたのか、たまに聖書を読み始めたいんです、どこから読んだらいいですかと聞かれて、だいたい私はマルコをおすすめします。というのは一番短い福音書だからです。 そしてマタイを避けます。なぜなら、せっかく読もうと思った人が、このカタカナの連続につまずくんじゃないかと思うからです。しかし、マタイが、ここに系図を置いたのは、神様のご真実さが、歴史を通じて変わらないということを表すためです。アブラハムを選び、ダビデを選び、その血筋の中で、イスラエルの中から救い主を起こす。アブラハムとの契約をどれだけイスラエルが裏切っても保護にされない神様の姿。ダビデの後に続く王はもうめちゃくちゃです。まあ、ソロモンからして偶像礼拝へとどっと落ちていきますが、しかし神様はダビデとの契約をお捨てにならずに、その王たちを忍耐強く導き続けます。この神様が結ばれた契約のご真実の結晶としてこの地上に救い主なるユダヤ人であるイエス・キリストが来てくださいました。そして王なるイエス様はまたダビデ王家の血筋として王の血筋として生まれられます。いいなずけのマリアが結婚する前に聖霊によって身ごもったことによって、ヨセフが悩んだとき、神様は御使いを通してこう呼びかけます。マタイの一章の二十節。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった、ダビデの子ヨセフ。恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。御使いはイエス様のお父さんになる人物に対して、ヨセフに対してダビデの子と呼びかけます。つまりダビデ王家の子孫、王の血族ヨセフよと呼びかけています。ここでもシュエスがまた王家の血筋が生まれることを強調します。さらに御使いはその王家の血筋から生まれる救い主の名前をヨセフに教えます。それはインマヌエル、神は私たちと共におられるという名前でした。傷ついた世界を回復させる、堕落した人類を救う誠の王イエス様の誕生は人知れず、ひっそりと静かにベツレヘムという片田舎の馬小屋で起こります。しかし、王が来たので世界は揺れることになります。一つの帝国に王は一人です。もう一人現れたらどちらかが王になるしかありません。そのイエス様が地上に来られたことによって揺さぶられた人物の一人はヘロデ王です。ヘロデはその当時ローマ帝国によってイスラエルを治めていたユダヤの王でした。ヘロデはユダヤ人ではありません。エドム人ですが、ローマ帝国に取り入ることによってユダヤの王に治まった人物です。ヘロデは自分が正当な血筋でないことを随分気にしていたようです。ユダヤ人の祭司長たちと会うたびに、あの軽蔑の眼差しがたまらなかったようです。ですからある時ヘロデは、ユダヤ全土にある家系図を焼き払うように命じます。それほどに、自分の血筋に劣等感というか、正当さのなさを怯えていた。すべての家系図を一切合切焼き払って自分こそ、ユダヤの王であることにしたかったんです。そこへ東方の博士たちが訪れて、ヘロデに聞きます。ユダヤ人の王がお生まれになったそうですが、場所をご存知ありませんかと。ヘロデはその玉座からずり落ちそうになったのをなんとかこう、椅子にしがみつきながら、そうか。わしも知らんから。場所と時間が分かったら教えてくれと。なんとか精一杯の。そして、心の奥では、さあ、いかにこれを、 闇に葬るか考え始めていたはずです。もともと自分の存在に自信がないというか、自分の地位は非常に脆いものであることを知っていたので、そこにユダヤ人の王が、自分以外の王が生まれたと聞いたヘロデはヒステリーを起こします。やがてその子が育てばきっと自分の宮殿に攻めてきて自分を殺し新しい王になるであろうと、その目は早く刈り取るべきであるとし、イエス様が生まれた近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺します。クリスマスの出来事は歴史の引き金を引いてしまいました。多くの子供たちが殺され、お母さん、お父さんの泣き叫ぶ声がそのあたり一帯を覆ったといいます。王なるイエスですから、王の到来はこのような政治的、軍事的な事件を引き起こすことになりました。神様はこの恐ろしい虐殺から幼子イエスの命を守るためにヨセフとマリアを一時的にエジプトへ逃れさせます。そして時を見計らってガリラヤへと導き、ガリラヤ地方のナザレという町でイエス様は成長なさいます。イエス様はナザレのイエスと呼ばれるようになります。イエス様が神の国を述べ伝える、福音を述べ伝え始めたとき、この王の到来によって、ユダヤ人が揺るがされることになっていきます。イエス様が福音を、宣教を開始したときの言葉は、マルコの福音書にありますが、神の国が近づいた。近づいたという言葉は、到達したという意味もあります。神の国が来た。まあ、言い換えるならば、王なる自分が、こう、公に福音を述べ伝えたときに、新しい王国が来たと伝えたのです。新しい神の国が来たことを述べ伝えながら、イエス様は病を癒されました。悪霊を追い出しました。死人さえ蘇らせました。お金がなくて空腹で動けなくなった人たちに、パンを配ってあげました。そのようなナザレのイエスの姿を見て人々は彼のことを次のように呼び始めます。ダビデの子です。例えばマタイの福音書の9章の27節。マタイの9章の27節。イエスがそこを出て道を通って行かれると二人の盲人が大声で、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。異邦人の女性までがイエス様をダビデの子と呼びます。15章の22節。15章の22節。すると、その地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げて言った。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。ユダヤ人でない女性までがダビデの子という言葉を口にしているところを見れば、どれほどの影響力を持ってイエス様が活動を広げておられたかということが想像できます。ダビデの子は、言い換えるならば、ダビデ的王です。ダビデの末裔として待ち望み続けた解放者、そのことを意味しています。イエス様に熱狂的な支持が集まり、行かれるところ、行かれるところに大群衆が形成されていく。十二章の二十三節にはこうあります。マタイの十二章の二十三節。群衆は皆驚いて言った。この人はダビデの子なのだろうか。ダビデの子なのだろうか。もちろん文字通りの意味じゃありません。ダビデの子はソロモンですから。ここで意味していることは、この人こそ私たちが待ち望み続けた、神様が送ってくださると約束くださった王なのだろうか。ダビデのような王なのだろうか。 ローマを倒し、私たちをイスラエル、この私たちイスラエルに栄光を取り戻させてくれる新しいダビデなのだろうか。バビロン以来続く外国の支配から私たちを解放してくれるのはこの人なのだろうか。ローマ帝国を倒して私たちを重い税金から解放させてくださるのはこの方か。唯一の神を礼拝する礼拝所に皇帝の像を持ち込まれるような屈辱に耐えることがもうなくなる、それをもたらしてくれる解放者なのだろうか。それが人々の間でこの人はダビデの子なのだろうかが意味するところです。そしてイエス様が次々と活動を広げていかれる中で、ユダヤの首都エルサレムに来られた時です。人々はもう噂ではなくて、この方こそダビデの子なのだと確信して叫びます。マタイの福音書の21章8から9節。すると大勢のうち、群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ。祝福あれ。主の皆によって来られる方にホサナ。意図高きところに。ホサナはここでは栄光あれ、祝福あれという意味です。まあイエス様に栄光あれ、祝福あれ、賛美しています。しかしホサナにはもともと今私たちを救ってくださいという意味があります。ここでは賛美の歌声の奥に私たちを救いたまえという祈りが込められていたと思います。ダビデの子イエスよ。あなたに祝福あれ、そして私たちを救ってください。ローマ帝国から解放してください。この出来事に対して期待する熱狂的な支持だけではなく、別の視線も存在しました。二つのグループです。一つは宗教指導者たち、祭司長のグループです。ガリラヤの田舎から出てきた若い先生、奇跡を行うらしい。人々からダビデの子と呼ばれているらしい。しかし、あいつをこのまま野放しにはできない。なぜなら、ナザレのイエスは、隣人を愛することをモーセ律法よりも上に置いたからです。また、エルサレムに駐屯していたローマ総督府にとっては、悩みの種です。特にユダヤ総督であったピラトにとって、イエス様は厄介ごと、トラブルメーカーにしか見えなかったはずです。カイザルから権威をもらって、ユダヤの地を治める、職務についている自分がこの地方でクーデターを許せば、出世は望めなくなるどころか自分の命が危ない。エルサレムの北方100キロのガリラヤ地域から奇跡を行いながらエルサレムに近づいてくる若者、その若者に対してユダヤ人たちは今やローマ帝国の首輝を砕くダビデの子とローマをはばからずに歓迎している。そのような報告が次々と入ってくる中で、きっとピラトは自分が握っている剣の柄を固く何度も何度も握りしめたに違いありません。もし彼らがダビデの子イエスを担ぎ上げて暴動へと走れば、すぐに剣をかざして鎮圧に向かわなければならないからです。王様が来ると、 大変です。ヘロデにとってイエス様は脅威でした。ユダヤ人にとっては期待でした。祭司長たちにとっては妬みでした。ピラトにとっては悩みの種でした。この殺意、支持の熱狂の渦のただ中におられたイエス様はあるとき、立法学者たちの論争の中でご自分が単にダビデ的な王の再来としてのダビデの子ではなくて、事実ダビデを超える存在であることを語られます。マタイの福音書の22章41節から45節。マタイの福音書の22章41から45。パリサイ人たちが集まっているときにイエスは彼らに尋ねて言われた。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？彼らはイエスに言った。ダビデの子です。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは、御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさいと言っているのですか。ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょう。ここで主イエスはご自身がダビデを超える存在、ダビデの子を超える存在であると言っておられるのです。ダビデを超える誠の王であると。王が来たからには、王はその地を占領する、その地を支配するために行動を起こします。それをユダヤ人たちは期待したんです。いよいよローマの首輝きから自分たちを解放してくれる。イエス様は動かれます。それは人を愛することによってでした。いつまで経っても人を愛することしかしなかったんです。いつ剣を取ってくれるんだろうか。いつこの、きっと必要になるであろうお金を集めるんだろうか。馬や剣は揃っているんだろうか。後ろをついて回るのは、なんか漁師上がりの弟子たちと、いかがわしい商売に身を移した女性たちばかりでなく、子供たちすらもイエス様を取り巻きながら移動している。王なるイエス・ダビデの子、確かに優れた存在、その教えに権威があり、癒す力がある。悪霊さえ追い出す力を持っているのに、一向にローマを倒そうとしてくれない。ユダヤ人たちの期待は、期待した分が大きかった分、それをなさないのだと分かったとき、ホサナの子、ホサナの子、ホサナ、ダビデの子、たたえた賛美は、期待が裏切られた、この棒を軸にしてひっくり返って殺意へ変わります。彼らは同じ唇で言いました。十字架につけろ。王であると思ったのに、私たちの期待に応えないんだったら、あなたは死ねばいい。あなたを十字架につけて殺すことにする。イエス様は、ユダヤ人たちの期待を裏切ったゆえに、ピラトにとっては自己保身ゆえに、祭司長たちにとっては危険な新しい教えをする。また自分たちの人気を、権威をさらっていくことに対する妬みゆえに、イエス様を十字架につけて殺すことにします。ダビデの子にとって、意外な結末でした。みんなが期待した、その期待をことごとく裏切って、王なるイエスは十字架につけられます。しかし神様のご計画は誰よりも大きなもので、誰もそのご計画を自分の心に収めることができませんでした。 神様の大きなご計画とは、巫女の死によって人類の敵を倒すことでした。神様の王国は、イスラエルという地域だけではなく、全世界に広げられるものでした。イエス様は、その王国に加える民が、ユダヤ人だけではなくて、すべての人をその視野に収めておられました。そのことをなすために、主イエスは十字架にかかって死んでくださいました。新約聖書は、その十字架で起こった、爆発によって生まれた閃光、光、稲光のようなもの、神様が成してくださったことによって起こったことの証言がいくつも書いてあります。パウロが、またヘブル書の記者が、賛美の気持ちとともにそれを書き記しています。主イエスはその死によって、私たちの代わりに罪となってくださいました。主イエスは私たちの代わりに神の怒りの裁きを一身に受けてくださいました。主イエスは十字架において私たちの代わりに神から断絶されました。そうすることで王なるイエスは王としての使命を完全に果たされます。主イエスによって全人類の罪は許され、主イエスの成してくださったことへの信仰によって、誰も彼もが王の民になることができるようになりました。神様の国、王なるイエス様、その王国、その王国の民に共通しているのは愛です。それは神様が愛だからです。愛の王イエス様は、とことんまで私たちを愛し抜いてくださいました。この愛の王の支配の仕方は、人を愛することによって広がっていきます。そしてその民が集まる場所が、その神の王国となります。イエス様が生まれて、活動を開始されて人々は力を求めました。力による支配をひっくり返すのは力しかない。しかしイエス様にはそれに対してちっともお答えにならず、神の使命、愛の王としての王道を突き進んで行かれ、最後にはあの十字架の上で全てを私たちに与えてくださいました。こうして神の王国が全ての人に対して開かれました。この私たちを罪の奴隷から解放する解放者、王の技を成し遂げられて復活されたイエス様に、神様は王としてふさわしい権威をお授けになります。マタイの28章の18節です。マタイの福音書の28章18節。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。だからあなた方はこれから出て行って、この王国を広げよう、神の支配を広げようという大宣教命令がこの後に続きます。愛せようです。隣人に仕えようです。そしてそのことはどのようにしてなされるかといえば、28章の20節、神様が私たちと共にいてくださることによって、それはなされるんです。20節、見よ、私は世の終わりまでもいつもあなた方と共にいます。見よ、私は世の終わりまでもいつもあなた方と共にいます。 インマヌエルです。インマヌエル、神様が私たちと共にいてくださる、主イエスを信じる者に住んでくださる神の霊、聖霊によって私たちは王の業に参加し、この神の国の支配を愛することによって広げていく民とされました。それは一人でするんではありません。霊によって共にいてくださるインマヌエルなるイエス様と共にです。王なるイエスが来られたのだと、一章においてインマヌエルの名前を出し、そしてもう一度このインマヌエルという言葉で、何かこの風呂敷包みをこう結ぶようにインマヌエルに始まり、インマヌエルでギュッと結ぶ、このマタイのですね、実に優れた信仰による、文章力ですね。インマヌエルで始まり、インマヌエルで終わる。その中は王なるイエス、王の民、王の支配、王の国です。神の国の支配、イエス様の王国は実際に歴史を支配していきます。紀元2、3世紀、クリスチャンは大変迫害されます。それはもちろんそうですよね。あなたの王は誰かと聞かれれば、それはカイザルですと答えるべきところをイエスですというわけですから、危なすぎます。けれど彼らは信仰を捨てませんでした。インマヌエル、主が私たちと共におられる。そしてイエス様の王国は広がっていきます。紀元312年にコンスタンティヌスがローマの国教をキリスト教にすると言います。そのローマ帝国がキリスト教に変わってしまうんです。キリストの愛がローマ帝国をこう覆ってしまう。で、その300年まで一体何があったかというと、人々は、クリスチャンは、弟子たちはどうやってイエス様の王国を広げていったかというと、それを愛することです。この紀元300年までの間にローマ帝国を何度も疫病が襲います。もうその病に変われば死ぬことが定められている疫病。もう人々はそれを恐れました。家族の中で誰かがその病にかかったと分かれば泣く泣く。しかし他の家族の命には変えられないと山へ連れて置いてきました。道端で倒れて死んでしまう人もあったんです。しかし触れば自分たちが恐れました。そしてそのまま道の野ざらしで腐っていく死体が、またこの病原菌をいっぱいこう発生させてしまうという。そんな中で、ナザレのイエスを王として受け入れた者たちは、病気になった者を看病しました。倒れてる人が見つかれば生きてるかどうか確認して、生きていれば家に連れ帰りました。命を落としていたものがあれば、墓を作って埋葬したそうです。クリスチャンの隣の家に住んでいた異教徒は、窓から少し覗きながら、何をしてるんだろう。あ、その死体に触っちゃダメだ。病気がうつる。どうするんだ。クリスチャンたちは恐れなく墓を掘り、丁寧に埋葬したり、病人たちを、自分たちも死ぬこともあるのに看病し続けます。自分の命を差し出してまで、病気で倒れている者に手を差し伸べ続けました。イエス様のようです。王なるイエス様に従って王の民たちは王のように振る舞いました。それを見た者たちは心の奥底が揺り動かされました。私もそんな風に生きてみたい。 300年前後クリスチャンの数はおよそローマ帝国の1割になったそうです。600万人ぐらいです。増え続けました。まあ、コンスタンティヌス帝の改心というのは一つ伝説として、啓示を受けたとも言われていますが、歴史をこのクリスチャンたちの献身的な働きから見るならば、コンスタンティヌスももうキリスト教を認めざるを得なかったのではないかと思います。あまりにも増えてしまった。彼らを敵に回すことができない。王なるイエス様の国はイエス様のように生きる者たちによってローマ帝国を支配しました。3世紀のアレキサンドリアの司祭ディオニュシウスの手紙にこうあります。私たちの兄弟の多くは溢れんばかりの愛と兄弟愛から骨を惜しみせずに互いのことを思いやりました。彼らは危険を顧みずに病人を訪れ、優しく介護し、キリストに会って仕え、そして彼らと共に喜びのうちにこの世を去りました。この人たちは他の者から病気をうつされ、隣人たちの病を自らの側に引き寄せ、その苦痛を進んで自分のものにしました。そして多くの者が他の人たちを看護し癒したとき、その者たちの死を自分に移して自ら死んで行きました。このインマヌエル国に住む人々の愛の技が実際に一つの帝国をひっくり返していきました。神の国は広がり続けています。王なるイエス様の支配は今日も私たちを通して広がり続けていきます。私たちがなす与えること、私たちがなす使えること、私たちがなすしなくてもいい親切によって、主イエスが自らの王であると私たちは洗礼の時にはっきりと告白し、その王国の民となりました。インマヌエルのものとなりました。そして民は王の支配を広げていきます。それはイエス様のように生きることによってです。それは孤独な作業ではなく、インマヌエル、共におられるイエス様によってです。他にも歴史的に見れば、この神の国の影響力、王なるイエス様の支配っていうのは、例えばこの女性の地位が向上しているということもキリスト教の影響力です。さまざまなところに神の国が今も広がり続けていることを見ることができます。そしてそれは目の前にいる人を大切にすること、それが王なるイエスの民、私たちが本当にしたいことです。そしてクリスマスはそのことが始まった日であります。一言祈りを捧げます。私たちの父なる神様、およそ2000年前のクリスマスの日に、あなたは王なる御子イエスをこの地に使わせてくださり、あなたの王国を始めてくださいました。私たちはそこに招き入れられたものです。そして今日の午後も、私たちはそれぞれが知恵と力、心を用いながら、インマヌエルしてくださっているあなたと共に、愛の王国の支配を愛によって広げていきます。 このような尊い使命に私たちを招いてくださったことを光栄に思います。聖霊によって私たちを勇気づけ、活力を与え、果敢に、未だなお残る、残存している悪に対して、神の国の民として、今日の午後からも、あなたと共に歩んでいけますように、お導きください。王なるイエス・キリストの御名によって祈りを捧げます。アーメン。
お祈りいたしましょう。立てる方はどうぞお立ちください。無理な方は座ったままで。今、御言葉から語られたところを胸に、一言の祈りをそれぞれに捧げましょう。